中垣吉右衛
門、千葉洋平のの
どかなの手元、
未来は僕らの手の中。
皆様お元気様です。
お元気様です、
今回からね、はい、始まりました、はい、農家の独り言。
独り言じゃなくて二人言ですね。
そうですね、二人ですからね、はい。皆さん誰だよってことだと思うんで、はい、ちょっと自己紹介しようかなと思います。
はい、
私、高畑町で、自然栽培でお米と野菜を作る中川吉右衛門と言います。よろしくお願いします。
米沢の、南原で蕎麦と野菜の自然栽培の農家をやってます千葉洋平です。お願いします。
いや今日からね始まりました、
はい、始まりましたね、ついに。
まずさ、
はい、
なんでさ、
はい、
僕が農家になったかっていうのをちょっと話そうかなと思って。
そうですね、
僕ここの生まれなんですけど、地元高畑なんですけど、はい、田舎大っ嫌いだったんですよ。
お
大っ嫌い、うん、で僕ロックンロール大好きで、
はい、
ロッカーだったんですけど。
おいいですね。
そのロックンロール目指して、はい、ロックスターを目指して上京するわけですよ、19歳に、
うん、
19歳に盗んだバイクでね
走ったわけだ
そう夢見て行ったんですけど、まあ紆余曲折ありまして、さまざまな仕事を経て、まあ合計16年ぐらいね、
うん、
東京にいたんです、
はい、
19歳から。でこっちに帰ってくる気も全くないし、農業のの字も一切頭にないし、
うん、
でも生まれ実家は僕んち農家なんで、うん、ただ父がちょっと早く死んでしまって農家継続できなくなって、もう辞めてたっていうか、うん、人に貸してたっていう状態で、だからもう全く興味ない、で継ぐ気もない、
うん、
むしろ母を東京に呼ぼうと思ってたぐらいだと、
はいは
い、うん、ある日、まあ、仕事をしてる時に、まあ、テレビ番組やってて、
うん、
偶然見たその番組に心打たれてというかね、
はい、
もう感激して戻ってきたんだな。でこれがですね、まあ、去年映画にもなった奇跡のリンゴっていうの、ね、主人公、うん、そうモデルになった青森県の木村明則さんっていう人のやってる自然栽培の話だったのよ、
はい、
そのドキュメンタリー番組が。その時に肥料も農薬も使わずにリンゴを作った奇跡の人ってことで紹介されてて、もう俺その時にその肥料も使わないんかと、
うん、
無農薬は知ってたのね、やっぱみんな誰だって多分知ってると思うんですけど、なんかもうあの番組見てるときに、もうなんだろうね、もう魂がこう震えてるわけですよ。
ああいいですね。
そう、
うん、
でもう僕はいてもらってもいらなくなって、うん、もうこれだと思って、
はい、
でさまざまいろいろこう師匠とか探してね、研修行ったりとかして、
う
ん、まあ、4年前にこっちに戻ってきて、うん、
はい、
そこから自分で米を作ってるんですね、
うん、
でとにかく自然栽培の魅力っていうものに取りつかれて、
うん、
で今一生懸命やってるっていう最中ですね。
あ、はい、素晴らしいですね。
でしょ、
はい、
で千葉くん、
はい、
千葉くんはどうなんですか。
僕はもともと山形生まれではないんですよね、
うんうんうん、
四国の松山愛媛県ですね、
うんうんうん、
生まれで、高校生まで、そこにいまして、
うんうん、
で、大学が大阪ということで、うんうんうん、まあ土木関係のね、大学行ってたんですね。
なるほど、
はい、で土木関係のやってたんで、まあ仕事もねそちらの方で着いたわけですよ、
うんうんうん、
そしたら大阪でね本社があったんで、うん、まあ、そこで着いたんですけど、まあ、いきなり事例が出ましてね。
なるほど、
はい、山形県米沢市と明日から行ってくれということで、
うん
うん、まあ、それで縁があってね山形に来たのが大体16年前です。
かぶるね、
かぶるね、16でね、まあ、そんな感じで山形に来たんですけど、うん、まあ、僕はその時ダムの仕事をやったんでね。
なるほどね。
本当に山の中の生活からいきなり始まって、初めてできたのが猿だったんですよね、友達が。
友達がね、
はい、
うんうんうん、
もう猿とかね、そういう感じで、
東の白猿だった。
そうなんです。初めて見ましたよ、生でリアルに。でも本当そんな感じでいろいろダムの仕事をやりながら、
うんうん、
やってたんですけど、うん、そしたらまあいろいろあってね僕も、
うん、
で、まあ、八百屋をやらせていただいたんですね。
なるほど。
いきなり
突然そこに
突然そこなんですよね、うん、共通点がまずないと。
ないね。
ないですね、うん、まあそんな感じでやってたんですけど。
なるほどね。
まあそういう中でね やりながら、いかにいい野菜を っていうのをね、野菜に求め、あのいいものを求めてきたんですよね、ずっとこう、
あ、
触れ合う、触れ合いながらやっていくうちにね、うん、そうすると、その中で僕も一本の人参に出会ったんですね、
うん、
自然栽培の人参でやって、それをかじったときに、なんや、これ、本物やんと思ったんですよ。
ほうほうほう
ね、だから僕はその味がもうやっぱり忘れられなくて、
なるほどね、
やっぱりそういうのを僕はどんどん伝えていきたかった。でそれで、僕も今年からね、農家になって、
うんうん、
作っていこうと決めたわけですね。
売る側から作る側に、
作る側になりましたね。
なるほど、はい、まあ、人生変わったわけですね。
人生変わりましたね。
お互いさ、まるっきり変わってるじゃん。
変わったね。
しかもわずか数年の間に。
そう、
で僕前職とび職なんですよ、
うん、
で彼は八百屋でしょ。
そう
で、まあ農業の字もないわな、
うん、
でもこれぐらい僕は人の人生一瞬で変えるぐらい魅力あるのが自然栽培だと思ってる
わけ。その通りです。
で僕らさ、この番組を持たせてもらって、はい、じゃあどういった番組にしようかするにさ、うん、まず自然栽培の魅力を人にいろんな人に広めたいっていうのと、うん、自然栽培をやってるうちにいろんな人と出会った。
出会いました ね
本当に普段であれば絶対出会えないような人に出会った、はい、そのご縁をまあつないで、
はい、
地元のこっちの人とつないで、うん、その外のね、そういう素晴らしい人たちに老いたまの魅力をどんどん発信していけて、
うん、
でこういう架け橋になって、
うん、
でそれが相乗効果を生んで、
はい、
地域が活性化したり、うん、農業が活性化してってことに、うん、貢献したいというか、そういうのやっていきたい、
やっていきたいですよね。
っていうのがこの番組の趣旨なわけ。
そう、そのやっぱりこのラジオを通してね、
そうそうそう
そうそうそう、そういう人とかと今まで僕たちが農家をやって出会った人とかと一緒にこう毎月ね、
うんうん、
ゲストに呼ばせていただいて、
うんうんうん、
こうトークをやっていこうということで、
うん、ぜひね聞いていただきたいね。
聞いていただきたいですね。
これ本当にですね、自慢でも何でもないんですけど、うん、すごい人に出会えるんだな。
出会えたんだな、
はい、本当に、
はい、
でこれは僕さっきも言ったけど、これが自然栽培の魅力だと思ってる、
うん、
でちょっとさ、ここでさ、多分聞いてるリスナーさんも自然栽培とか聞いたことない人もいるし、
うん、
聞いてるけど分かんないとか、
はいはい、
有機農業と何が違うのとか、う
ん、意外とその
有機の、それは曖昧じゃないですか。
そうなんですよ。有機栽培と自然栽培と同じじゃないかっていうのを結構、うんうんうん、思ってる方いらっしゃるんで、ね、
うんうんうん、
なんでその辺の違いとかをね、今日はちょっと喋りたいなと思ってるんですけど。
そうだね、
はい、
有機栽培とさ、
はい、
自然栽培ってさ、
うん、
パッと見やってること一緒じゃないですか。
そうですね。
草をしょっちゅう取ってるとか、
取って、
うん
うん、
でもね全然違うんだな。
違うんだな。
これまず何が違うかっていうとね、観光栽培ってのは、まあ、普通の農業です、うん、農薬も使います、
はい、
除草剤も使います、化学肥料も使います。
使いますね、
うん、まあ、世の中の 98% の農家さんがやってる栽培法ですね、
はい、
うん、まあ、普通の農家、今の農家で、その、まあ、他に有機農業ってのがあって、有機農業ってのは有機ジャスって言われてる認証制度で、
うん、
これ国とかがね認めてる有機ジャス法に沿って申請をして認められれば有機ジャスマークっていうのを使えて、はい、うん、有機農業ですよと言っていいとかね、うん、そういう制度があって、うん、でこれでもここ不思議なんですけども、無農薬じゃないですからね、
うん、
完全無農薬ではなくても有機ジャス OK なんですよ、
まあ、農薬はこれまでは使っていいという、まあ、
原
農薬って言われてるやつですね、
決まってる。でもまあ中には完全無農薬
で
有機栽培っていう人もいる、は
い、
まあ、この辺ちょっとややこしいかもしれないけど、うん、とりあえずそういうもんなんですね、
はい、
で僕らがやってる自然栽培、
はい、
これ何が違うかっていうとさ、うん、やっぱ肥料を、
そこが一番だよ、ね、
与えない、
うん、何も入れないんですよね。
そうそう、何も足さないっていうところなんですよね、はい、だから外部からなんか資材を投入するとか、
はい、
例えばその土壌改良剤として何かを入れるとか、
うん、
っていうことを一切しない
んですよ。もう本当にその土と太陽とね、その自然のエネルギーで野菜を作っていく、米を作っていくっていうやり方です。うんうん、果樹
を作っていくっていう、はい、これはよくここでまたさらにみんなによく言われるんですよ、
うん、
あ、じゃあ放任栽培ですかと、
うん、
放任栽培ってのは要するにほったらかし、
耕さなくてね、
そう、種まいて、
うん、種まいて
ほったらかしかいと、
そのまま
なんのかっての結構言われるんですけど、
はい、
一切違います、
うん、それは違いますね。
あの 自然の力のみで、うん、自然の力と植物の力のみで、うん、その子たちがこう丈夫に生きていけるように、うん、僕らが積極的に手を貸す、これが自然栽培じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、だから整えてあげるまでしか僕らはできなくて、うん、稲が、まあ、稲だったら田んぼですよね、うん、田んぼの状態を整えてあげる、
はい、
まあ、畑だったら畑の状態を整えてあげる、
そ
う
そ
う、
ね、野菜その子たちが育ちやすい環境に僕たちがしてあげるっていう形ですよね、はい、
それをできる限り自然の状態に近づけていく、
そうですね、
これが自然栽培じゃないですか、
はい、
だから栽培なんですよね、
そう、
ほったらかしじゃないよっていう、うん、だからそこに何が一番必要かっていうと、肥料でも農薬でも何でもなくて、うん、これは愛なんですよ、
愛なんですよいやまさしくその通りで、
いや本当にだからそうでしょ、
本当にそうなんですよ、うん、種を下ろす時でも、うんうんうん、発芽してきた時でも水やる時でもね、うんうん、不思議と声をかけちゃうんですよね、
うん、そうだよね、
はい、おはようとか、ね、そうね、言ったりとかね、
でもよく考えてみてください、皆さん畑で一人でブツブツ言ってるんですよ、
はい、
完全に変態ですよ、
めっちゃ変態ですよでもこんなねゴリラみたいな顔してるとかね、
そうそうそう、
あのね、おはようとかさ、
そうそう
そう、めっちゃテンション高い声で言ってたらさ
朝からですよ朝からでも僕らが知ってる、うん、かっこいい自然栽培の農家さんってみんなそうだよね、
そうなんですよ、
みんな愛の言葉をかけて、はい、僕も野菜だって稲だってみんなに君たち今日もいいね、うん、今日もかっこいいねって言ってない、
言ってるよ、
言ってるよね、
言ってる言ってる、
でもよく考えてくださいみんな働くみたいな完全変態ですよ、
ですよ
でも本当に変に見覚えてるよ ね、
このね変態の、ね、農家さんがね今全国でやっぱ 0.01% ぐらいしかいないんですよ、
まあ、変態だからしょうがない、
まあ、しょうがないんだけど、でもねそこがね一番あのなんていう何が違うかってね気持ちが違うんですよね、
そうそう、肥料は何ですかって言ったらもう愛だよ、
愛ですよ、本当にその通りで、あの聞いてる皆さんバカかと思うかもしれないけどいや本当バカなんですけど、
う
ん、でもねぜひね見てみてもらいたい、うん、生でねどんなんかっていうのをね、
近づけないと思うけどねブツブツ言ってるあいつって
あのすいませんみたいな救急車呼びましょうかみたいな感じでね、
そう
そうそうい
やでも本当に、そうやって声とかかけて、うん、本当自然と祭り合うって僕は言いますけど、うん、自然を感じてあの栽培していくんで、うん、もうそこにねなんで愛かっていうとね、草が生えてきたら草邪魔なんですよもちろん、そうだからそれでね除草かけてじゃ草だけ殺そうかっていう発想にはならないわけ、
そう
で草も生きてるし、うん、見えない微生物もそこに生きてるし、うん、っていうのがもう分かっちゃうから、
うん、
だから脳みそで僕らが考えて除草剤悪いよねとかっていう話じゃないんですよ、
うん、
かけられないんですよ、
かけられないですね、
かけられないの、
うん、
生き物殺せなくなっちゃうんですよ、
まあ、自分の子供に、ね、消毒かけますかっていう話なんで、それと同じ感覚なんですよね、
うんう
ん
うん、だからその自分の植えた作物だけが良ければいいわけじゃないじゃないですか、
そうです、その通りです、そ
う
そ
う
そ
う、はい、だからやっぱそういうのじゃなくて愛情ベースで物を作っちゃうから自然栽培なんだよっていう、うん、そこなんですね僕が言いたいの、
やっぱり自然栽培をやっていく上で何が変わっていくかってやっぱ 地球環境がもう最終的には守られていくんですよね、
当然そうですよね、
うん、だからそういう農家さんがどんどんどんどん増えると、うん、やっぱり、ね、自然的にはもうやっぱり地球も守られていくんじゃないかと、うん、僕たちは本当に思ってますよね、
そうそうそう、
は
い、だからあの必死こいてね環境運動とかしなくても、うん、例えば自然栽培のお百姓さんがたくさん増えていくと、うん、自然とそうなっちゃってるっていう話じゃない、
はい、自然とそうなっちゃうんですよ、
だから僕たちね、うん、この番組でさっきも言ったけど自然栽培の魅力と、うん、同じ僕みたいに志を持った人たちが増えていってほしいなと、
本当に欲しいですよ ね、
はい、農業者がどんどん減っていく中で、
はい、
どんどん増やしたいなと思ってその活動もしたいなと思ってね、うん、頑張ってるんですね、
そうですね、
うん、
やっぱり、今米沢というか、ね、沖玉の方からこう、うん、マイクを発信してるんですけど、やっぱりこのマイクを世界に通してね、
うん、
どんどんどんどん農業の楽しさっていうのを伝えてこれから行きたいな、
うん、そうですよ、やっぱ楽しいんですよ、
いやもうやっぱそこでしょ、だからやっぱりそういうところはやっぱり楽しく本当に楽しいんでね、
うん、
やっぱりそういうのをどんどん僕たちは発信していきたいなと思ってますんでね、ぜひこれからもね全然聞いてもらいたいですよね、
ぜひ聞いてもらいたいね、うん、本当にね、
ということで今日初めてなんですけど毎月第2月曜日ですかね、
月曜日ね、はい、
に、これからやっていきますし、うん、次回はゲストを呼んで、
うん、どんどんゲスト呼んでね、
はい、やらせていただ
きたい、魅力発信していきましょうよ、本当に
思います、
ぜひとも皆さん、あ、ここでお願いがあったとすれば、
あ、そうです、
番組てか僕と千葉君に、はい、ぜひご意見ね、何でも質問でも何でもいいです、
本当に些細なことでもいいので、
はい、いただければ、
はい、
何でも答えます、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
お願いします。
ではまた
来月、
チャオ。